こんにちは。旧約聖書の創世記から生みの苦しみの希望ということで聖書からお話しさせていただきます。生みの苦しみについては男性にはなかなかわからない。ある方はお腹をバイクで引かれるように痛いというふうに言われて経験されたんだろうかと思ったんですけども、男性はおろおろするバカなことを自分も経験させていただきました。身の苦しみ危険はどこから始まったのかと聖書はこの箇所に教えています。はじめに拝読いたします。旧約聖書第4ページあ、すみません、5ページですね。3章の15節から21節を拝読いたします。創世記第3章15節から21節。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。女にはこう言われた。私はあなたの苦しみとうめきを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。またあなたは夫を恋慕うが、彼はあなたを支配することになる。また人に言われた。あなたが妻の恋に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる。あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになる。大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べる。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから取られたのだから。あなたは土の塵だから、土の塵に帰るのだ。人は妻の名をエヴァと呼んだ。彼女が生きる者すべての母だからである。神である主はアダムとその妻のために革の衣を作って彼らに着せられた。今日の礼拝では最初の母とされましたエヴァのロークと希望を通して、母となるロークとそこに与えられました神様の希望を確かめましょう。第一に覚えたいことは、神様は人類が罪を犯したその時にすぐに救いの計画、約束を示してくださったことです。3章15節にその言葉が記されています。この言葉は現福音と呼ばれています。福音の原点、源と呼ばれています。福音とはご存知の通り、イエス・キリストの十字架と復活による救いの良い知らせです。キリストの救いはあらかじめ旧約聖書において様々な形で知らされてきました。十字架と復活を連想させる生贄、そして十字架と復活を連想させる様々の歴史的な出来事、十字架と復活、また救い主を連想させる人物が記されています。また救い主を送るという約束が 聖書も歴史の中に、また文学の中に、人々の言葉の中に散りばめられて、パズルのピースのようにそれを組み合わせると、イエス・キリストの人物、また生涯が出来上がります。その最も最初の約束の言葉、予言の言葉が3章15節です。ここで私と言われたのは神様、そしてお前と呼ばれていたのは、そのすぐ前の箇所、蛇を用いて人類を罪に誘惑したサタンに対して、蛇と共に神様はお前と呼び、これからのご自身の裁きの計画、救いの計画を示されたのでした。第一のことは、敵意を置くということです。お前、つまりサタンの子孫、それは悪の勢力ですし、また悪に染まった人たち、女の子孫、それは人類の連綿とつながる人々、そして母たちを指しています。その間に敵を置く、それは好意ではなく敵だということでありまして、悪との間に、悪魔との間に対立関係を置く、つまり決して取り込まれてしまうことなく、神様の守りの中で支配されながらも、悪に支配されながらも悪から逃れようとする、悪を憎む心を神様はずっと与えてくださるということです。神様は罪に支配された人類をそのまま放っておくのではなく、罪を憎み神様を求めることができるように働き続けて、導き続けてこられました。第二に言われていることは、悪魔と女の子孫、それはキリストを指しています。その間に戦いがあります。彼と呼ばれる救い主は悪魔の頭を打ち砕き、致命傷を与えます。一方、悪魔は救い主のかかとに攻撃を与えます。どちらが勝利するか、救い主の方です。しかし救い主も傷を受ける。これはキリストが神様に敵対する悪魔とその支配の中にある人たちによって十字架にかけられることを予言し、しかしキリストが悪魔の持つ罪と死の力を復活によって打ち負かしたことを示す予言です。神様は人類が罪に陥った後すぐに救いの計画を示して希望を与えてくださいました。そのことが今から約2000年前にキリストが誕生する、そして救い主として私たちの罪のために身代わりに死なれ、 蘇ることによって実現します。16節をご覧ください。もう一度お読みいたします。女にはこう言われた。私はあなたの苦しみとうめきを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。またあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配することになる。これが罪に陥った女性エヴァへの裁きでした。それが彼女の子孫であります女性全員に及びます。20節を見ていただくと、その名はエヴァと呼ばれ、その意味は生きる者すべての母ということが込められています。エヴァから始まってすべての女性は身の苦しみと、また女性としての苦しみを負うようになりました。一つは子を産む苦しみとその危険です。女性は他の哺乳動物と比べると大変出産に危険を伴います。今でも医学が発達してもその危険を覚悟して出産しなければいけないということがあります。胎児に新しい命を宿すと、そのために体調が悪くなり、また病気にかかりやすくなり、それが子じると中毒となって命が危険にさらされます。また出産の時の出血は命取りになります。しかし新たな命を生み出すためにずっとお母様方は命を落として子供を生み出してこられました。また女性は神様から男性の助け手としての賜物をいただきました。すごいなと思うんですけども、私も妻に伝えられてなくてはやっていけないと痛感するんですけども、恋したって相手を支える愛、それは男性にとってその信頼をいただいているものとして応えたいというやる気が出てきます。また常に味方でいますので、がっかりした時に支えてもらえます。それは素晴らしい賜物だなと感謝していますが、この恋したい、愛し相手を支える、その性質とロークが報いられないで帰って苦しむという痛みを女性は負うことになります。それが利用される危険があるのです。しかし神様はこの苦しみを通して救いの希望をつないでくださいました。女の子孫から救い主が生まれる、そのことが実現するためには産みの苦しみと、そして夫婦の苦しみ、それを追いつつ、しかし その先に希望があると信じて、子供を産み育てることが続けられる必要がありました。神様を信じた女性たちは、誰がまたいつ救い主が生み出されるか、誰が救い主の母となるかということを待ち望みつつ、そのバトンをつなぎ続けてくれたんです。そしてとうとう救い主が誕生いたしました。それまで神の民がどれほど困難の中を耐えてきたでしょうか。聖書は先ほど箴言読みましたけれども、微笑みながら明日の後の日を待つ子供を希望としてきた母たちの足跡を語っています。また第一ペテロの3章6節開かなくて結構です。そこにこうあります。どんなことをも恐れないで善を行うなら、あなた方はサラの子です。アブラハムの夫アブラハムの妻としてさまざまな労苦を負ってきましたけども、神様はそのサラの労苦に報いて約束の救い主を、救い主の祖先となる約束の子を与えてくださいました。そしてさらに後の時代、救い主の母マリアは、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと、従順と信頼を持って救い主の母とされるメシに従って自分を主に委ねました。彼女はこう褒められます。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。こうして子供を産み育てずことを通して人類の希望の約束が実現していったのです。私たちはこの尊い働きを大切にいたしましょう。今日長くは話せませんけども、その後アダム夫に対する裁き、それは人類全体に対する男女関わりなく大物ですけども、自然が人を苦しめるという裁きが与えられ、そして死に支配されるという裁きが与えられました。人類に委ねられました自然は、私たちが生きていくために欠くことのできない役立つものなんですけども、同時に私たちを苦しめます。天変地異もそう、そして畑を耕すことが困難になる雑草など、そして自然は私の体にも及んでますね。体が言うことを聞かなくなっていきます。朽ちていきます。また体の一部であります心も悪に支配されています。それは人類が当初に祖先において神様に逆らったためです。一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全ての人に広がったのと同様に。しかし人類が神様に憐れみを受けて生き続けること、そして子孫を に育て続けることによって救い主が来られたのです。私たちは同じこの罪と死の支配の現実にありますけども、その中で希望を持って生きる先に救いがもたらされたのです。創世記の3章の21節を見ていただけますか。神である主はアダムとその妻のために皮の衣を作って彼らに着せられたとあります。人類は罪を犯した時にイチジクの葉っぱをつり合わせて自分たちの恥を覆う衣を作りましたけども、それはすぐに朽ちてしまいました。神様は二人のために革の衣を作ってとあります。革の衣を作るためには動物が犠牲になる必要がありました。命を犠牲にして作った衣を着せるということは、代わりに命が犠牲にされて、その命によって罪を覆うという意味が込められています。もちろん動物の毛衣、また皮衣は不完全です。罪を消し去ることはできません。しかしこの皮衣が予表していました。あらかじめ示しました、救い主キリストはご自分の命、罪のない無限の価値を持つ命を犠牲にして私たちの罪を許し、そして覆い清めました。キリストを信じることによって私たちは来ます。その時神様は私たちをキリストと同じように清いものとして認め、全ての祝福を注いでくれます。そしてキリストの命は私たちの罪を清めて、ただ許されるだけでなく神様にふさわしいものへと作り変えるのです。このことが15節の約束、そして21節の神様の憐れみの働きによってあらかじめ示されました。今私たちははっきりとキリストの十字架の救いを知っています。ですからイエス様を信じてこの救いの中を歩み、神様がくださった希望がすでにはっきりと与えられましたので、それをいただいて歩みましょう。家庭の将来、国の将来、世界の将来、そして教会と神の国、天国の将来の希望は今キリストによってはっきりと形を表し、そして私たちが信仰の子孫を生み出し育む中で完成していきます。私たちはこの母の日に皆で産み、皆で育むものとして神様の恵みをさらに豊かに広げていきましょう。お祈りいたします。天の父様、この尊い母の日、お母様方の労苦に感謝いたします。それとともに私たち全員が産み育むものとしてくださいますように、またイエス様を信じて産み育めるものとしてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。